夏目漱石著門 18-1。 漱助は一風の紹介状を懐にして山門を入った。彼はこれを同僚の知人の何がしから得た。その同僚は役所の往復に電車の中で洋服の隠しから再魂胆を出して読む男であった。こういう方面に趣味のない漱助は、元より再魂胆の何者なるかを知らなかった。ある日、一つ車の腰掛けに膝を並べて乗ったとき、それは何だと聞いてみた。同僚は、小型の黄色い表紙を漱助の前に出して、こんな妙な本だと答えた。漱助は重ねてどんなことが書いてあるかと尋ねた。そのとき同僚は、一口に説明のできる格好な言葉を持っていなかったと見えて、まあ全額の書物だろうというような妙な挨拶をした。漱助は同僚から聞いたこの返事をよく覚えていた。紹介状をもらう4、5日前、彼はこの同僚のそばへ行って、君は全額をやるのかと突然質問をかけた。同僚は強く緊張した漱助の顔を見てすこぶる驚いた様子であったが、いや、やらない。ただ慰み半分にあんな書物を読むだけだと、すぐ逃げてしまった。漱助は多少失望に緩んだ下唇を垂れて自分の席に帰った。その日帰りがけに、彼らはまた同じ電車に乗り合わせた。さっき漱助の様子を、気の毒に観察した同僚は、彼の質問の奥に雑談以上のある意味を認めたものと見えて、前よりはもっと親切にその方面の話をして聞かせた。しかし自分はいまだかつて三千ということをした経験がないと自白した。もし詳しい話が聞きたければ、幸い自分の知り合いによく鎌倉へ行く男があるから紹介してやろうと言った。漱助は車の中でその人の名前と番地を手帳に書き留めた。そうして次の日、同僚の手紙を持ってわざわざ回り道をして訪問に出かけた。漱助の懐にした書状はその折、席上でしたためてもらったものであった。役所は病気になって10日ばかり休むことにした。およねの手前もやはり病気だと取り繕った。少し脳が悪いから、1週間ほど役所を休んで遊んでくるよ、と言った。およねはこの頃の夫の様子のどこかに異常があるらしく思われるので、内心では始終心配していた矢先だから、平静煮え切らない漱助の花壇を喜んだ。けれどもその突然なのにも全く驚いた。遊びに行くって、どこへいらっしゃるの、と目を丸くしないばかりに聞いた。やっぱり鎌倉編がよかろうと思ってる、と漱助は落ち着いて答えた。地味な漱助とハイカラな鎌倉とはほとんど縁の遠いものであった。突然二つのものを結びつけるのは滑稽であった。およねも微笑を禁じ得なかった。まあお金持ちね、私も一緒に連れてってちょうだい、と言った。漱助は愛すべき細君のこの冗談を味わう余裕を持たなかった。真面目な顔をして、そんな贅沢なところへ行くんじゃないよ。禅寺へ泊めてもらって、1週間か10日。ただ静かに頭を休めてみるだけのことさ。それも果たしてよくなるか、ならないかわからないが。空気のいいところへ行くと、頭には大変違うとみんな言うから、と弁解した。そりゃ違いますわ。だから言っていらっしゃいとも。今のは本当の冗談よ。およねは善良な夫にからかったのを、多少すまないように感じた。漱助はその明くる日、すぐもらっておいた紹介状を懐にして、新橋から汽車に乗ったのである。